瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ
新春ラジオ川柳。
うっかり千恵子こと高橋千恵子と
ちゃっかりひろここと高橋ひろこの
ダブル高橋です。
この新春ラジオ川柳は3つのお題をもとに皆さんが作った川柳を送っていただいて、私たち2人が川柳大賞として5つの作品を選んでご紹介するという内容です。
3つのお題は犬、日本遺産、将棋でした。昨年12月から広報瀬戸やラジオ産休で募集しましたところ、本当にありがたいことにたくさんの作品を送っていただきました。川柳大賞を選ぶのに本当に苦労しましたね。
本当です。迷いに迷って悩みに悩んで選びました。大賞作品は3週にわたって私たちが選んだ5つの作品を紹介していきます。今回は日本遺産をお題にした川柳大賞5作品を発表します。
それでは始めましょう。
まず最初の方です。瀬戸市萩山台にお住まいの萩山清風さんです。先達がつかみし遺産瀬戸の釜。先達がつかみし遺産瀬戸の釜。今回の日本遺産にぴったりの句、なんか我が町瀬戸を誇れるような一句ですよね。この日本遺産と言いますと、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化、歴史を語るストーリーを認定するというこの文化庁のものなんですが、はい、それに瀬戸市が去年選ばれました。愛知県としては瀬戸と常滑が六個用でということだったんですけども、先達ですよ、その道の先輩たち、こう焼き物のね、先輩たちが1000年以上の歴史をかけて作ってきたこの瀬戸の釜、この歴史をずっと脈々と今に伝えてくれている、その方たちがこの日本遺産を作ってくれたっていうことでもありますからね、なんかとってでも誇らしい気持ちになれる、現代の私たちが そんな句ですもの ね。
でこのつかみしというこの言葉が ね、いいですね、
そしてそのね、先輩たちが掴んで作ってくれたものを、こう代々受け継いでいくっていうこと、あのいっぱい日本全国には焼き物のふるさとってあるけども、こう衰退することなくずっと続いてる、よく瀬戸はね、連綿と続いてるっていうんですけども、そういうところはなかなかない。
そうですよね、
もしかしたら瀬戸だけと言っていいかもしれないっていう、そういうところが、認められてつかみし遺産っていうね、こう力強さも感じさせてくれますよね。まさしくこう地元の人だからこそ分かってる、もしかしたら清風さんはこういうふうに焼き物に関わっている方かもしれませんね。
そうですね、
そんなこう、なんで自分のこととして嬉しいっていう感じが感じられます ね。ありがとうございました。萩山清風さんの作品でした。
2人目の方です。岐阜県岐阜市の柿久恵子さんです。六個用巡り集めた手記でよい。六個用巡り集めた手記でよい。六個用というと、瀬戸、常滑、丹波、越前、備前、信楽と、この6つなんですけれども、もうどこもかしこもね、風光明媚なとこですよ。
それぞれに特徴がありますもん ね。
で、そういったところを回りながら、その窯元でね、そこで焼いたおチョコ、ぐいのみ、それを買い求めて、そしてついでに地酒もね、買って帰ってうちで飲む、その時のことを思い出しながらね、その土地の器で、その土地のお酒を、いい酔いが回りますよ ね。
なんかそれぞれこう飲み比べてみるっていうのもそうだし、こう同じお酒でも器によって、おちょこによって味が違うっていうところも、 ありますよね。
ありますよね。
ああ今日は岐阜の方、うん、今日はちょっと瀬戸に行ってみようかって、うん、あこの釉薬はいいねからね、うん、あと焼き締めもいいねとか、うん、それぞれこう楽しめるっていうのがいいですね。
そうですね、う
ん、
だからこのねあの口に当てた時のその感触というか、うん、それがやっぱり全部違うと思うんですね、うんうんうん
ね、この六個葉をめぐって集めた手記で、うん、なんかもうほろ酔いなんか歌でも歌いたくなりそうな ね、 ねそんないい気分っていうのも伝わってきますもん ね、 ねほろ酔いがいいです ね、
本当ですね。六個葉、はい、回りたいです ね、
ね今年そういう、ねうん、六個葉ツアーもあるということですからね。六個葉って言って言葉で聞いて、うん、ピンとくる人ってやっぱ焼き物を好きじゃないと伝わってこないですもんね。あの平安とか鎌倉時代に始まってこう今でも生産が続いている6つの古い、ね、焼き物のふるさとっていいですよ ね、
いいですね。柿久子さんはもう回ったんですか ね、 ありがとうございました。
3人目の方です。瀬戸市五井塚町にお住まいのラジオネーム日和さん。コンビニで日本遺産の場所を聞く。コンビニで日本遺産の場所を聞く。コンビニエンスストアといえば、うん、全国どこに行ってもありますよね。
ありますね。
都会はもちろんですが田舎に行っても、うん、こんなところにコンビニがあるっていう風にね、うんはい、そんなコンビニエンスストアってあの入ると、ま、便利なものいっぱいあります。そんなところで、うん、すいません日本遺産の場所教えてほしいんですけどって聞いたら、あ、うん、日本遺産ねあそこあそこって教えてもらえるくらい、うん、日本遺産はこうそれほどみんなが知ってるメジャーなものであるんだよっていうことと、うん、馴染みがある場所っていうのをそのコンビニと日本遺産にこうかけているっていうところがいい句だなっていうふうに思いましたね。うん
ねえ、でも本当コンビニでねあの聞いてもすぐ教えてもらえるくらい、うん、その日本遺産というものが知られるようにねそうそうそうそうなったということで ね、うん、ね
だからこれからそういうふうになっていってほしいっていう思いもあるし、うんうんうんまあ、瀬戸にもあのたくさんコンビニありますけども、はい、で日本遺産の場所も本当いっぱいあるんですよね、うん、なんと瀬戸の釜ってその六個葉で800以上の釜があるんです。
そんなにあるの？
昔からの釜がそう、うん、で見られるところもたくさんありますよね、うんはい、そういうところをこうあのお客さんがね初めて来て、うん、あコンビニなら馴染みだけども、うん、この、ね、コンビニエンスストアなら何気なく入れる、うん、で あそこに日本遺産ありますよほらあそこもどうですかこの辺まっすぐ行ったらそうですよっていう風に教えてもらえるそう気軽に、うんまあ、観光案内所じゃないんだけども、うんうんうん、そういう風になってくるといいのになんていう思いっていうのも入っているんだろうなっていう気がします ね、
あるかもね。
また今年がそんな日本遺産がもっともっとたくさんの人に知ってもらえるようになったらなっていう思いも入っているような気がしますね、
う
ん、
そうですね。
日和さんありがとうございました。
4人目の方です。東京都武蔵野市の捨て駒 T さんです。レガシーと呼ばれ窓際へ追いやられ、レガシーと呼ばれ窓際へ追いやられ。レガシーというのも遺産ですが、うんうん、もうこの窓際族一時ねうん、うん、言われましたね、うん、最近あんまり聞きませんけどね、うん、で窓際族一生懸命働いてね、うん、いろんな業績も残したのにだんだん年を重ねていってね、うん、あ、高橋さん、あの今度ちょっと移動でねあそこ行ってくれるって言われた先がね窓際族が行くところと言われている部署だったりして ね、 ね
レガシーっていうのは言葉で聞くとなんかかっこよく聞こえますけども、うんうんまあね、遺産ということで去年東京オリンピックはこうオリンピックが終わった後残す遺産としてレガシーがとかっていうことでなんかねあの始まりましたけども、うんうん、でもレガシーっていうのは遺産、うん、そう高橋さん、うんまあ、そろそろね行ってくださいっていうことでこうかっこいい言葉に包まれながらも、うん、イコールあなたは 窓際族なんですよ、
そうそうそう
っていうことですよ ね。
あなたが残した業績はレガシーとしてね、この会社にずっとねずっと続いていくんですが、あなたはここでどうぞごゆっくりという窓際に追いやられちゃうんです ね。
なんかこう年を重ねていくものとしてですね、ちょっと悲哀、悲しすぎるっていうか ね、まあ、昔は昔の良さがありましたよ、でもあなた今 IT についていけますか、 IoT 知ってますかとか、ごめんなさいスマホもよく使えないんですパソコンもダメなんです、あじゃあレガシーです ね。
でもねいいじゃないの、もうここで割り切って、ね、この窓際でねやれるだけのことをやろうじゃないかってね、もうさよならって言われるまでね、
あ
いればいいのよ、
そうですね、
ここに、
ね、窓際を明るくするっていうのもいいです ね。
いいですね、
そういう考え方、好き、
はい、ステゴマティーさん頑張れ、あ本人かどうか分かりませんけどねありがとうございました。
最後の方です。千葉県船橋市の内田誠さんです。日本より親の遺産が気になるが、日本より親の遺産が気になるが、日本遺産、日本遺産と言われても、そりゃ日本遺産は素晴らしいですよ、しかし待ってください、私が一番気になる遺産といえば当然ながら自分の親の遺産ですよっていうことですね。でこれも若いうちだと別に親の遺産とか言われても、ああね、もう好きなだけ、父さん母さんも自分で作った財産は好きなだけ使ってくれ、遺産は何も残してくれるなっていうふうに思っていたのに、これが結婚をして妻ができ子供ができ子供が教育費がかかるんだよねいや家も作ってローンもまだ本当本当にたくさん残ってるんだ、遺産かもらえるならありがたい、いや半分兄弟半分じゃなくて自分の方がもっともらえるといいかなとかいろんなことを考えちゃったりっていうことがありそうですよね。
そうなのよね、あんなに仲の良かった兄弟がね遺産で揉めてっていうことをよく聞きますよ ね。
しかもその今ってエンディングノートとか言いながらね、この自分の財産をどうするっていうことで、生前からねいろいろ書いておきましょうっていうことですけども、そうやって綺麗に親がちゃんと決めてくれるならいい、でも病気になって寝ている時枕元で兄弟喧嘩をされている親とかね、ちょっとうちを揉めしちゃってるとかっていうのも悲しくなりますし、
そうよね、
ねえあのうまい具合にちゃんと解決できるっていうのが一番いいですよね。
そうですね、もうあってよし、なくてよしの遺産かなというね
本当ですね、でもこういうふうに親の遺産が気になるが点点点っていうことは、自分はたくさん欲しいんだよ、いやいやっていう思いではないですよ ね、
そうですね、
ちゃんとお父さんお母さん綺麗にしてってくれよっていう、そんなところじゃないでしょうかね。
そうですね、
千葉県船橋市の内田誠さん、ありがとうございました。それでは今日選びました大賞作品をもう一度ご紹介しましょう。萩山清風さんで先達がつかみし遺産瀬戸の釜。
柿久家子さんです。六個用巡り集めた手記でよい。
日和さんでコンビニで日本遺産の場所を聞く。
ステゴマ T さんでレガシーと呼ばれ窓際へ追いやられ。
そして内田誠さんで日本より親の遺産が気になるが。以上5人の方でした。川柳大賞に選ばれました皆さんには500円の図書カードをお送りします。
そして被爆会の伊藤大石先生に皆さんの川柳を短冊に書いていただきまして、ここパルティ瀬戸1階に展示します。どうぞ楽しみにしていてくださいね。
瀬戸町ラジオ新春ラジオ川柳、それではこの辺で、次回は1月23日です。お題は将棋の川柳大賞を発表します。どうぞ
お楽しみに。瀬戸町ラジオ新春ラジオ川柳でした。